超自然界に関する用語のサマリー。聖書では霊界に住む存在を表すために様々な用語が使用されています。クリスチャンの慣習ではそれらの用語を混合することがよくあり、混乱をもたらしています。私は自分の学問的仕事の多くをそれらにつぎ込んでいますが、見つかい、サタン、悪霊などの主題に関心のある方は、以下をここに挙げた順序でお読みください。Supernatural. What the Bible teaches about the unseen world and why it matters. 放題、聖書が語る見えない世界。それが重要な理由。The Unseen Realm, Recovering the Supernatural Worldview of the Bible. Angels, What the Bible Really Says About God's Heavenly Host. Demons, What the Bible Really Says About the Powers of Darkness. 最初にリストされている著書は、本書と同様に学問的考察を目的としていません。他の3冊は本質的に学問的です。多数の脚注や詳細が含まれています。これらの著書には内容を裏付けるために学術的リソースからの記録や参照が数千含まれています。差し当たり、本書で提示した聖書の物語で参照された超自然界について復習するかまとめるといいと思います。聖書は目に見えない世界、すなわち霊的存在の世界があると教えています。これらの存在は物理的な形態を取ることはできますが、本質的に肉体を持ちません。霊界は超自然的です。物理界、そして自然界と物理界を超えた異なる本質を持つ世界です。神は霊界のメンバーですが、その創造主としてそれよりも上の存在です。創造されていない永遠の存在は神のみです。私たちの基地の世界、物理界、物質界のすべての命が神によって創造されたのと同様に、霊界に住む他の霊的存在すべては神によって創造されました。聖書では霊界のメンバーは様々な用語で表現されています。ローマ書 8-3-18、第1ペテロ 3-22。本書ではそれらのいくつかを紹介しました。これらの用語の一部は仕事の内容、つまり霊的存在の活動を表現したものです。見つかいはその例です。この用語はメッセンジャーを意味します。そのため、新約聖書のグレコローマン文化では、見つかいは神に反逆していない天軍のメンバーを示す用語となりました。悪霊という用語は、古代の世界では様々な意味があったにもかかわらず、反逆した者たちすべてのラベルとなりました。神の子たちという記述的なフレーズは、神が霊的存在の父、創造主、であることを示す家族関連の用語です。ただしこの用語はそれ以上のことを意味します。このフレーズについては、聖書、超自然界の世界と Unseen Realm で詳しく説明しています。神の子たちは神の労働力における上位の存在を指しています。古代の世界で王の子たちが重要な責任を担う高い地位を与えられたことに関連して用いられる用語に基づいています。聖書の物語では、神の子たちは神がバベルで裁かれた諸国の統治を任せられました。これは単にメッセージを伝えること、御使いの任務よりも重要な仕事でした。当初は霊界の全メンバーが神に忠実でした。その状態は続きませんでした。本書でお読みになったように、神は霊界のメンバーたちを創造されたとき、彼らとその資質を共有されました。それらの資質の一つは自由意志でした。霊界の一部のメンバーはその自由を行使し、神の御心と 神の人間の家族に対して反逆したのです。神とその民に対して反逆している霊的存在は総称して暗闇の権力です。それにもかかわらず、聖書は人間の家族を持つという神の願いの物語の中で神の霊的な敵を区別しています。聖書はそのような反逆を3つ書き記しています。最初の反逆はエデンの園で起こりました。霊界のメンバーの一人が人間の家族を持つという神の願いを攻撃しようとしたのです。聖書の物語では、その存在が蛇としてエヴァに近づき彼女を騙しました。後にサタン、敵対者を意味する用語や、悪魔、抽象者を意味する用語などの聖書でのラベルは、この最初の反逆者の名前となりました。聖書の物語では、後に天上の神の子たちも反逆しました。彼らは霊界と物理界の境界線を破りました。ユダの手紙という短い書では、彼らの罪を自分たちの地位を守ろうとはせずと表現しています。旧約聖書では、創世記6:1-4の反逆者について、御使いまたは悪霊を全く使っていないという事実にもかかわらず、教会の慣習では、これらの反逆的な神の子たちを聖なるものからの彼らの墜落を表す墜落した御使い、またはその邪悪を示す悪霊という不正確な言葉で読むようになりました。最後に、バベルの塔での出来事の後に諸国を任された神の子たちは、その任務遂行のどこかの時点で墜落し腐敗しました。詩編80には、その彼らの裁きについて書かれています。これらの領域的存在とは、ダニエル書10章に記載された諸国に関係する超自然的な気味に加えて、さまざまな説でパウロが書いている支配、支配者、権威、位、権力の基盤でもあります。これらの用語はすべて地理的な統治に関するものであるため、聖書の物語でバベルの後に表現した状況を説明するために適した用語です。